皆さんこんばんは、火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野智です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから世界に向けて発信しようという番組です。ですね、今日はゲストスピーカーの先生がちょっと遅れてこられますんで、このライブですんで、一人で放送させていただきたいと思います。ですね、いろいろとこの番組ではですね、東アジアの国際情勢の変化とか、世界の中の日本をですね、その場の国際情勢の変化、環境の変化に合わせて、お話しして、考えるというシンクタンクの番組なんですけれども、今日はですね、今このマイクの前で、何を話させていただこうかなと考えながらですね、僕は大学で経営学を教えてますんで、今日はちょっと経営学についてのお話をさせていただきたいと思います。経営学を教え始めて、約10年なんですけれども、経営学という学問はですね、例えば経済学がマクロ経済学といって、世界の経済とかアベノミクスとか、GDP がどうなってるとか、行動経済学とか、さまざまな、経済学があるんですけども、一方経営学というのはどちらかというとミクロで、企業あるいはマネジメント、どのようにすれば、最初の経費で、最大の利益を上げることができるとかですね、財務諸表とか、あるいはマーケティングとか、イノベーションとか、経営戦略論とか、さまざまな分野があるんですけれども、一言に、生きていくためには、胃袋を満たすというか、お金を稼がなければいけないと。単に、利益追求だけではですね、面白くないんで、そこで社会的貢献という、いわゆる企業の社会的責任とか、あるいは、国連が、提唱している、サステナブルデベロップメントゴールとかですね、 SDG とか言うんですけども、持続可能な、発展、国内のみならず世界で考えていこうかなというのも、経営学にちょっと通じるところなんですけれども、経営学にはですね、経験、これ絶対大事ですね、経験、より基準の学問よりか経験、そして、その人が持ってる運とか、あるいは、その人が持ってる直感力とか、その情熱とか、そういうファクターは非常に、ビジネスで成功するためには、非常に大事なものなんですけれども、それだけでは、なかなか、ビジネスに成功することはできないと。したがってその他に、いわゆる経営学の理論とかがあるんですけれども、それをしっかり学ぼうということで、大学でそういう、ハーバード大学とか、マイケル・ポーターとか、もう亡くなられましたけど、ピーター・ドラッカーとか、フリップ・コトラーとか、アンゾフとか、名前を挙げればキリはないんですけれども、そういう経営学の形式値というかフレームワークというか、そういうものがありまして、その人が持ってる直感力と経験と情熱プラス、その経営学のフレームワーク、その2つを相互補完的にうまく組み合わせることによって、ビジネスの成功する確率が高くなると。誰でも、社会に出たら、会社に入っても、そして自分で仕事をするにあたっても、例えば NGO で勤める、 NPO に勤めるにしてもですね、社会的貢献プラス実際、利益を追求してあげなければいけないと、そのための一つの考え方として、例えばピーター・ドラッカーはこういうことを言ってます。顧客を想像することが非常に重要であると、 そのためには、まあ、自分がマネージャー、まあ、車を運転するにあたって一方の車輪が、マーケティングであってもう一方の車輪がイノベーション技術革新のようなもの、その2つをうまく、マネージすることによって、そして企業の環境変化に適応することによって、まあ、経営が成り立つと、まあ、ということを言われてるんですけども、さてマーケティングとは何でしょうかといったときに、これはまあ、一般的にはもうそれこそもう何十年と言われてるんですけども、フリップ・コトラまあ、中心となる理論なんですけれども、一番マーケティングに大事なことは、製品プラスサービス、これは全部 P4 つの P で表してるんですけども、最初の、プロダクトですね、まあ、いわゆる比較優位というかいい製品を作ることによって、顧客は、その製品を買うと、より優れた製品を顧客は求めていると、そしてより、優れた、サービスを他社と比較して、顧客を求めていると。一番大事なことは、まあ、差別化戦略というかいい製品を作るということのプロダクトの P です。次はやはり、安くて、良いものを買いたいと、まあ、ニトリの宣伝値段以上ということはありますけれども、要するにプライスです、プライスリーダーシップ戦略と申しまして、いかに優れた製品を安く提供することによって、顧客が良い興味を持って、その購買の行動をするということで、プライスが非常に重要な、ファクトを占めていると。次はですね、プロモーション、販売促進ということで、販売促進に関しては、大きく変化をしてて、まあ、デパートで、購入するとか、あるいはセレクトショップで買うとか、スーパーマーケットで買うとか、まあ、さまざまな、購買のパターンがあるんですけれども、まあ、現在では、まあ、キャッシュレスのソサエティになるにあたって、アマゾンとか楽天とかネットショッピングというか、まあ、それで商品を購入するのが非常に増えてきて、それをスマホパソコンを通じて顧客が購入することによってディープラーニングといって、その人の行動パターンが全て見えるかというか透明化されてるんで、この人はこの時期になればどういう購買の行動をするかということを分析する、まあ、それが、販売促進につながると。もう一つはプレイスの P です。プロモーションの P で、この四つ目の P が、プレイスです。それはですね、今は、サプライチェーンとか申しまして、供給網がどんどんどんどん変わっていってると。例えば一つの製品作るにあたっても、まあ、いろんな国々でその製品を作っていくという、まあ、プレイス、まあ、場所をですね、まあ、それが大きくグローバルとか地域とか、地産地消という言葉ありますけれども、まあ、さまざまな、それは4つの P でありまして、もう一つ大事なことは、マーケティングするにあたって、STP という言葉がありまして、それはセグメンデーション、細分化するという意味なんですけども、それは、顧客っていう、まあ、いわゆる富裕層もあるし中産層もあるし、低所得者もおられると。そして、男性女性、学歴あるいは地域、まあ、さまざまなパターンで、細分化すると。で、次は細分化すれば、次は、ターゲティング、どのような、層に集中して、製品を売っていこうかという、まあ、これはターゲティング、まあ、時期も大事ですし、あるいは地域も大事ですし、どういう人々にこの製品を集中的に、提供するかという、これも一つマーケティングの大事な、ターゲティングということになります。で、もう一つはポジショニング、これは非常に大事で、マーケティングというのは、マーケティング活動しなくても、まあ、自動的に、商品製品サービスがうまく向上して売れていくというパターンを作ると。これが最も優れた、マーケティングと言われていまして、そのためには、ポジショニング、 その製品のポジションがどのようになっているかと、まあ、これがマーケティングです。でこれをですね、その戦略的に、4つの P プラス STP セグメンテーションとか、ターゲティングとかポジショニングをどのように組み合わせてやっていくということで、アンゾフが述べている、まあ、成長戦略というのがありまして、それは市場には既存の市場と新規開拓する市場があると、まあ、グローバルな市場があると、製品にはまあ、あの既にある既存の製品と新製品、この4つのパターンをうまく組み合わせる、既存の市場に、既存の製品を売るパターン、あるいは既存の市場にそこに既存の製品プラス新製品を売るパターン、新しい市場に新製品を売るパターンとか、まあ、多角的戦略とか、まあ、いろんな組み合わせがあるんですけども、まあ、これも戦略的に考えることが非常に重要です。で特にですね、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授はですね、その5フォーシーズ戦略という、まあ、5つの脅威という言葉なんですけれども、まあ、これはまあよく考えてみると商売するときに重要なことは、まあ、我が社のライバル競合他社はどこであるかと、非常に競合他社がたくさんあるところにですね、そこに商品出してもなかなかうまくいかないと、まあ、典型的な例は、まあ、牛丼業界見てみても同じ牛丼という業界に、まあ、吉野家をはじめ、まあ、様々なですね、多くの松屋とかですね、牛丼業界やって、そこに入ると、まあ、レッドオーシャンとか言って、非常に競争が激しくて、価格を落とさなければいけないと、したがって利益なかなか上がらないと、まあ、いう、あるいはその作った製品を模倣されるというか、すぐ、要するに、代替品、その製品を真似されやすいという、あるいは新規参入が入ってくるとか、まあ、それの分析も非常に重要だと言われてます。そしてまた、その製品を作るにあたって材料を買ったりするときに、まあ、バイヤー、その、材料を提供するところとのネゴシエーション、交渉力をどうしていくかと、あるいは顧客に対していいサービスを提供すると同時に、できる限り、こちら利益が上がるような、まあ、高く売るという、まあ、その5つのそのさまざまな5つの脅威というか力で、その中でそれをいかに有効に活用することによって、より、マーケティングがうまくいくと、ということで、まあ、今日はゲストスピーカーいらっしゃると思ったんですけども来られなかったんで、今日の放送はですね、まあ、ライブですんで、まあ、私の専門である、経営学のマーケティング、特に5フォーシーズ分析について少しお話しさせていただきました。またこの経営学に関してはですね、まあ、ゲストがいらっしゃらないとこういう時を利用しながら、いろいろとお話をさせていただきたいと思います。このラジオカフェシンクタンクジャーナルのパーソナリティ、大阪学院大学経営学中野タムスでした。どうもありがとうございました。